聖書朗読を今日にしていただき、続いて、ダビデの両親と題して藤山先生に御言葉を取り次いでいただきます。それではお願いいたします。
おはようございます。聖書を朗読します。サムエル記第1:24-15。サウルがペリシテ人を追うのをやめて帰ってきたとき、ダビデが今エンゲディの荒野にいますと言って彼に告げる者がいた。サウルはイスラエル全体から3000人の精鋭を得り抜いて、エーリムの岩の東にダビデとその部下を探しに出かけた。道の傍らにある羊の群れの囲い場に来ると、そこに洞穴があった。サウルは用を足すために中に入った。その時ダビデとその部下はその洞穴の奥の方に座っていた。ダビデの部下はダビデに言った。今日こそ主があなた様に、見よ、私はあなたの敵をあなたの手に渡す、彼をあなたの良いと思うようにせよと言われたその日です。ダビデは立ち上がり、サウルの上着の裾をこっそり切り取った。後になってダビデはサウルの上着の裾を切り取ったことについて心を痛めた。彼は部下に言った。私が主に逆らって主に油注がれた方、私の主君に対してそのようなことをして手を下すなど絶対にありえないことだ。彼は主に油注がれた方なのだから。ダビデはこのことで部下を説き伏せ、彼らがサウルに襲いかかるのを許さなかった。サウルは洞穴から出て道を歩いていった。ダビデも洞穴から出て行き、サウルの後ろから呼びかけ、王よと言った。サウルが後ろを振り向くと、ダビデは地にひれ伏して礼をした。そしてダビデはサウルに言った。なぜダビデがあなたに害を加えようとしているという人の言葉に耳を傾けられるのですか。今日主が洞穴で私の手にあなたをお渡しになったのを、あなたの目はご覧になったのです。ある者はあなたを殺すようにと言ったのですが、私はあなたのことを思って私の主君に手を下すことはしない。あの方は主に油注がれた方だからと言いました。我が父よ、どうか私の手にあるあなたの上着の裾をよくご覧ください。あなたの上着の裾を切り取りましたが、あなたを殺しはしませんでした。それによって私の手に悪も背きもないことをお分かりください。あなたに罪を犯していないのに、あなたは私の命を取ろうと狙っておられるのです。どうか主が私とあなたの間を裁き、主が私のためにあなたに報いられますように。しかし私はあなたを手にかけることはいたしません。昔のことわざに、悪は悪者から出ると言います。私はあなたを手にかけることはいたしません。イスラエルの王は誰を追って来られたのですか。誰を追いかけておられるのですか。死んだ犬の後でしょうか。一匹の蚤の後でしょうか。どうか主が裁き人となって私とあなたの間を裁き、私の訴えを取り上げて擁護し、正しい裁きであなたの手から私を救ってくださいますように。以上です。
ではお祈りを捧げます。天皇と様、夏の一日を越して共に兄弟姉妹たちが、神の家族が集まって礼拝できることを感謝いたします。夏でなければ得ることのできない自然の恵みがあり、またこの時でなければ受けられない神様の恵みがあることを覚えます。永遠の命に預かっていますけれども、その永遠の命の豊かさに一つ一つ信仰を持って受け入れ、また試練と呼ばれることの中にも、平穏無事の中では決して見つけることのない 神様の宝物があることを経験しながら、その豊かさを周りの人々と分かち合う人生へといよいよ歩ませてくださるようにお願いいたします。この御言葉を通して私たちの内側に光を照らし、気づきとそして悟りを与えてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。先日アメリカ大統領選でトランプ前大統領が、暗殺されるかもしれないという銃撃が起こりましたけれども、幸い耳を貫通しただけで助かりましたけれども、政治の世界、そしてそれは歴史を通じて珍しくはない出来事であります。シェイクスピアの四大悲劇の一つにマクベスというのがありますけれども、今から400年以上前に書かれたものですけれども、スコットランドの有名な将軍マクベスが3人の魔女たちと出会い、あなたはやがてスコットランドの王になると予言されたんですね。イギリスの映画を見てると魔女がいっぱい出てきます。そして、最近日本でもポピュラーになりましたけれども、ハロウィンの祭りの起源もそのあたりにあります。その魔女の予言に心を動かされ、それを奥さんに伝えたら、奥さんがそそのかしたんですね。あなたが王になるべきよ。ここに、深い意味はそんなにないんですが、そして彼は野心に燃えて、その時の王様ダンカンを暗殺してついに王位につきました。ところがその後から彼は不安と疑心暗鬼に苛まれ始め、その中でついに奥さんが発狂し、そして自らも不安を抱える毎日を過ごすようになりました。夜は夢、昼間は幻覚で怨霊に責められ続け、苦しみ悶えるようになったわけです。そしてついには彼がその不安の中から独裁政治暴政を敷いたんですね。それに怒った貴族やかつての王子らによって、彼は復讐の結果倒れました。実在のスコットランドの王マクベスを題材にしてシェイクスピアが書いた物語ということになっています。前回学んだ中でペリシテとの戦いに勝利して凱旋したサウル王とダビデを町の人々が出迎えました。でその中で女性たちが歌を歌ったんですね。その歌の中にサウルは千を打ち、ダビデは万を打ったという、この言葉にそれまでダビデを贔屓にしていたサウル王が怒り心頭に達し、さらに妬みに燃えて家来のダビデを殺そうとするようになったわけです。マクベスとは逆のケースですね。それで、そのサウルの必要な追跡にあってダビデは逃げ回るわけです。そしてこの24章の一節には、ダビデがエンゲディの荒野にいますという報告がもたらされました。エンゲディっていうのは、有名な死海のほとりですね。でそこにはマサダの砦という、標高400メートルぐらいの高い大地、岩の大地があって、そこにダビデは逃れたのだと言われていますけれども、エンゲディにいますという報告がもたらされました。そこでサウルは3000人の部隊を引き連れてダビデを探しに来たわけです。 でそこに洞穴がありました、まあ、イスラエルの地形岩だらけの場所たくさんあるわけですが、そこに洞穴があったわけです。かなり大きな洞穴ですね。でサウルはその時に用を足そうとして洞穴に入ってきたわけです。ところが奥にはダビデとその家来たちが入っていました。で家来は部下はダビデにですね、この時こそ主が敵をあなたの手に渡されると言ったその時ですとダビデに復讐するようにと助言するわけですね。ところがまあその時ダビデは、立ち上がって、まあ、サウルの衣の裾を、まあ、切り取った。しかしそのことさえもダビデがしてはいけないことだと両親が悼んだわけです。私たちだったらそんなことぐらいで両親が悼むんだろうかと思うようなことですが、自分を殺そうとやってきたサウル王を殺めることはしなくても、せめてその衣の裾を切ることぐらい許されるんじゃないかと思うかもしれませんが、ダビデはそうではなかったわけですね。なぜかダビデの考えではサウルという王様はいかに、まあ、精神が病み、とんでもないことを言ったり行ったりするとはいえ、神様に選ばれて油注がれた方だから、彼に対してサウルに対して人が何かをするということは神様に反逆することだと彼は捉えていたんですね。それは小さい時からダビデが親から、そして最近ではサムエルという預言者を通して教えられていた。人間が人間として最低限守るべき大切な教えとしてダビデの中にしっかりと刻まれていたものだったわけです。神に立てられたものに対して手を挙げる、あるいは刃を向けるということはありえないことだとダビデは信じていたわけですが、しかしつい家来の言葉に乗って衣の裾を切り取ってしまった。そこで両親が傷んだという次第です。その衣の裾を切り取る行為はサウルに恥辱を与える行為だ、自分の復讐心を満たすことだと考えたわけですね。でダビデは聖書を通してサムエルを通して知っていたんです。復讐ということは神の領域であって神のすることであって人がすることではない。でもそのことを知らないために歴史上多くの復讐劇がなされてきました。でそれは社会通念上許されていたことでもあったのが赤穂浪士の討ち入りという、毎年年末になるとこれでもかこれでもかというぐらいに飽きることもなく放送される忠臣蔵という番組ですよね。でそれがまあ美化されて、主君のために家来が、敵を討つということはいいんだというふうに、まあ、されているのが日本の、まあ、文化です。ところが聖書は御言葉を出していただきますと、申命記32章35節にこう記されています。復讐と報いとは私のもの、それは彼らの足がよろめく時のため、彼らの災いの日は近く、来るべきことが速やかに来るからだ。このような表現というものは聖書の中に何回も出てきます。復讐するは我にありというのが、まあ、映画にもなって作品にもなっているわけですが、私たちは安易に復讐という言葉を、今はリベンジという柔らかい表現でどんなところでも使われるようになってきました。スポーツの試合でも、まあ、かつて負けた相手にこうリベンジするとかですね、まあ、それは柔らかい普通の意味で使われているとしても、 これが人を傷つけること、相手を殺すということに発展していきますと、とてつもないことがその人自身に返ってくるということになるわけです。神様、私たち人間同士が憎しみで争い合うこと、復讐することを禁じておられる。それは私たちを守るためであると理解することができます。復讐は神のものです。そして2番目に、裁きは主のものということもこの中から学ぶことができます。この24章の12節15節に3回裁きという言葉が出てきます。それはダビデがサウルに対して、そのホラーナでダビデはサウルの衣の裾を切りました。そしてサウルは用を足してホラーナにから出ていきました。その後を追ってダビデはそのサウルに衣の裾を見せて、私はあなたを殺そうと思えば殺せたわけですが、しかしあなたは油を注がれた方ですから、私は手を下しませんでした。ここにあなたの衣の裾があります。ご覧ください。私にはあなたに対して何の殺意も、そして私はあなたに何の悪いこともしていません。しかしあなたは私を殺そうとして出てきました。神があなたと私の間を裁いてくださるようにと、まあ、ここに裁きという言葉が3回出てくるわけです。どうか主が私とあなたの間を裁き、主が私のためにあなたに報いられますように。しかし私はあなたを手にかけることはいたしません。15節、どうか主が裁き人となって、私とあなたの間を裁き、私の訴えを取り上げて擁護し、正しい裁きであなたの手から私を救ってくださいますようにと訴えているわけです。ダビデはかつてサムエルから王となる心構え、まあ普通王家に生まれた子供とか、あるいは地位の高い場所に登る人のために帝王学という学問があるようですけれども、学んだことはありませんが、イスラエルでは預言者がその当時裁き司となって、まあ、王に対して神様の御心を伝えていました。最初は王様よりも預言者、裁き司が、まあ、地位というよりも権威は高かったわけですね。まあ、徐々に王の権威が高くなっていきましたけれども、サムエルは預言者として、かつてサウルに対しても守るべきことを教えたわけです。しかし神様がサウルを退けたことにより、ダビデに油注ぎが与えられ、サウルの後はダビデがイスラエルの王になるということが約束されていました。そこでサムエルは当然ダビデに対しても王としての役割と、王としてどのように歩むべきかということを教えていたわけです。その王となる心構えをダビデはしっかりと学び、その中でも特に神を恐れること、神の裁きについて学んだということが言えます。次の御言葉を出していただくと、詩編の119編の108節に、主よ、あなたの裁きを私に教えてください。人が、まあ、人間の社会も複雑でいろいろこう問題が起きたときに、それを白黒つけるということは並大抵のことではありません。それは教会の中でも起こり得るんですね。まあ、そういう渦中に置かれて眠れない日々を過ごすことも牧師にはあるわけです。ですから、あなたの裁きを私に教えてくださいという祈りは必然的な祈りになります。ですからこの世の裁判ももう時間がかかるわけです。いろんな証拠を集めるわけです。証言を集めるわけです。そして一回公判が開かれてもそれで解決するとは限らない。延々と続く場合もあります。そして裁判 の結果、間違った判決が出ることさえ冤罪という形で起きる。そして判決を下された被告は納得できない、なんとか無実を晴らしたいということで周りの人たちも協力して、その冤罪が晴らされ無実を勝ち取るという裁判も最近もありました。人が人を裁くということは大変なことだということを教えられます。サウル王がなぜ自分を殺そうとして追ってくるのか、まあ、ダビデは理由は知っていたんですね。王様の妬みから来ている。でも正しい裁きを下す方は神様である。自分は理由は知っている。サウルの私を自分を殺そうとする動機もわかる。だからといって私がサウルを裁いて何とかするということはしてはいけないことだとわきまえていたんです。で、このわきまえるということが私たちにはなかなか難しいことです。で、それはまあ反抗の例という言葉が使われることもありますが、親子の関係で、まあ、親があまりこう厳しい注意をし、そして、辛いこうお仕置きをするというようなことが繰り返された場合に、子どもの中には親の権威に対して反抗するという根っこができるわけですね。で、それが学校に、まあ、行って勉強する段階になると教師に対する反抗、私はその最たる例でした、授業を放棄し1週間ぐらい、その先生の授業をサボって、勝手なことをしていたわけですね。まあ後で呼び出されて、怒られてまた教室に戻りましたけれども、私の中にそういう反抗の例というのが非常に強くあったわけです。で、牧場で働いていた時もそれが出てきました。権威を認めたくない、自分よりも上にある権威者に対して反抗したいという、まあ恐ろしい気持ちがこう芽生えることがよくありました。もしイエス様を信じていなかったならば、まあ、その反抗の例の現れがどういう形で出たか分かりません。ですからそういう意味でも救われたということは私の人生が贖われたということになるわけですね。ダビデは、まあ、この詩編の119編の作者がダビデだとは書いてありませんが、主よ、あなたの裁きを私に教えてくださいという祈りを捧げたことは間違いないことだと言えます。ダビデ自身も王になっていろんな国民の訴えごとを聞く裁き人として働いたわけです。まあ、ソロモンの裁きは有名で、誰でも知っているかもしれませんが、ダビデも一日ひっきりなしにやってくる訴えごとを聞いてそれを裁かなければならなかった。ですから王様の祈りの中には主よ、あなたの裁きを私に教えてくださいというのは必然だったんですね。で、ダビデはこのサウルとの関係においてはサウルを自分で裁くことをせずに主に委ねました。ペテロの第一の手紙の2章23節にも、イエス様が罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しい裁きをされる方にお任せになったと書かれているんです。ペテロはそばでイエス様が当時の指導者たちから唾を吐きかけられ、散々なじられ、あることないことを言われ続けるその場面を目撃していました。しかしイエス様はその中でじっと耐えておられた。言い訳もしなかった。その姿をペテロは記憶していて、自分が書いたそのペテロの第一の手紙の2章25節に、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しい裁きをされる方にお任せになった、これが私たちが取るべき態度なんだと わきまえることなんだと教えているように思います。ヤコブの手紙4章12節を出していただくと、律法を定め裁きを行う方はただ一人であり、その方は救うことも滅ぼすこともできます。隣人を裁くあなたは一体何者ですかとヤコブは強い調子で語りかけています。隣人を裁くあなたは何者ですかと突きつけられたらビクッとしますよね。でも聖書が私たち一人一人に対してそういうことを言ってるならば、私たちは聞いてそれに従う必要があります。裁くものは裁かれるからですね。必ずその結果を刈り取らなければならないからです。ですから私たちを守るために聖書は私たちが人を裁かないようにと進めているわけです。3番目に、そのようなダビデのような良心を誰もが持っているわけではありません。そんなことぐらいと片付けてしまうのがオチかもしれませんが、そのような良心が私たちに必要なんですね。今持っていないとしても大丈夫です。良心を育てるためにはどうしたらいいのか、以前一度二度分かりやすい例えを使ったことがありますが、インドに伝わっている教えの中に、人の心の中には三角形の駒がある。そんなんだ、それは困ったと言わないで、駒があるということを良心の働きとして例えているわけですね。で、嘘をついたり何かごまかしたりすると、その角が駒が回って、その角が心の壁をチクリと刺す。そうするとその人は良心が傷んで、あ、今度から嘘をつかないようにしよう、ごまかさないようにしようと気をつけるようになる。でもそれを無視して同じことを続けると、駒の角がすり減って丸くなって、どんな嘘をついても心が痛まなくなる。あ、分かりやすいなと思って記憶している例えの一つです。子供時代は嘘をついたらもう心臓がドキドキする。でも大人の人は、政治家は、政治家に責任をなすりつける必要はないんですけれども、早い段階でその良心の目覚め、良心を私たちは、守るということを聖書から学びながら、良心を育てるということを必要としているのではないかと思います。テモテの第一の手紙1章19節にこう書いてあります。ある人たちは正しい良心を捨てて信仰の破線に遭いました。イエス様を信じたらもう滅びることはないわけです。でも良心を捨てると信仰がなくなるんですね、ということを警告していると思います。イエス・キリストの救いとは、罪の許しだけではなくて、嘘をついたとか何かをしたとかいう一つ一つの数えられる罪は許されるということは間違いのないことですが、それだけではなくて、その罪を犯す私たちの心、そしてその良心を清める救いでもあるわけですね。そしてイエス・キリストを信じている者は、そのイエス様が流された罪のない血によって良心が清められている、すでに清められている、その人がクリスチャンなんです。実際はどうかって一人一人が胸に手を当てて考えると、いや、実態は違う、それは正直な、姿ですが、すでに私たちはイエス・キリストの血潮によって清められている。そのことをヘブル書の9章14節で、こう書いています。ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生きる神に仕えるものとすることでしょう。 イエス・キリストの血は私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせる。死んだ行いというのは、クリスチャンになっても罪を犯すことがあるわけですが、それを一生懸命聖書を読んだりお祈りをしたり一生懸命教会で奉仕をしたりすることでなんとかごまかそうとする働き、死んだ行い、何の意味もないわけですが、そうしやすいということなんですね。ですからそこに偽善が生まれたりすることもあるわけです。でもイエス・キリストの十字架の救いっていうのは、私たちが御霊によってそしてその血によって良心が清められていますから、罪を犯したらそのままでいられるはずがないわけです。新しく生まれて変わって良心も新しくされていますから、小さな罪でも敏感に反応するわけです。苦しくなるわけです。そのままにして起きなくなるわけです。だから神様の前に行って罪を告白するということに、当然私たちは御霊によって導かれていくわけです。そして罪を告白したら、その瞬間にイエス様の十字架のところに私たち自身も連れて行かれるわけです。そしてイエス様から、あなたの罪を私は背負って裁きを受けた、あなたの罪は許されたと語ってくださっているわけですね。それを大胆に受けているのが信仰です。頑張る必要はないんです。単純に聖書に書かれている通りのことを受け止め信じたら、それで私たちは許され清められてスタートすることができるわけです。良心の呵責に苛まれる必要はないわけです。ということを聖書は約束しています。そして生ける神に仕えるという心、仕える心が養われていくわけですね。許しを受け、そして良心が清められると、私たちは神様に仕えたい。でそれは隣人に現れ対する関係において現れていくことになるわけです。その可能性というものを、私たちはポテンシャルというものを全ての人がクリスチャンが持っているわけです。で皆さんそれをできる時、その場で誰かに対して行っているわけですね。それは良心が清められている人の姿だということができます。見返りを求めない、人から何の評価されなくてもその人に必要なことを私がそれをすることができたならば、それは神様の栄光になっていくわけです。そのような生き方を私たちは、今続けている段階であります。自分を殺そうとするサウロの衣の裾を切ったぐらい何でもないという人もいるかもしれませんが、良心は人によって違います。しかし十字架の血の力を知ることは、真心から神に近づくためには欠かせないことです。良心を偽らないように、良心に蓋をしないように、隠蔽しないように、どんな小さな罪でも示されたらその場で告白して、イエス様の十字架の許しを受け取って立ち上がる。これが私たちを成長させるわけです。最後の御言葉を出していただくと、ヘブル書の10章22節、そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。神様に近づくためには全く信仰と真心が必要だということですが、かつて私たちは邪悪な良心を持っていたんです。どんなに逆立ちしても真心から神様に近づこうなんていう思いはなかったんですね。でもイエス様の血潮によって私たちは信じた瞬間に清められたものとなって、そこからスタートしているわけです。ですから真心から 清められた良心を持って真心から神に近づくことができるものとされている、されているわけですから、真心から神に近づくのが私たちの姿です。最後になりますが、復讐と裁きは神のものであることをわきまえ、イエスの血で良心が清められたことを信じて、何はばかることなく神に近づき、神との親しい交わりに預かっていきましょう。お祈りいたします。天のお父様、あなたは私たちの心をご覧になり、私たちの心があなたに向くようにと、それを妨げる罪の問題を解決し、さらに私たちの良心を清めて、日々さまざまな人間関係の中で揉まれる中で、人を裁いたり、また復讐心に燃えたりする私たちを憐れんで、イエス様の血潮によってさらに清めてくださり、どんな思いが、怒りや憎しみや妬みがあるとしても、あなたにそれをすべて委ねる信仰を持てますように助けてください。握っているものを手放して、あなたが与えてくださるものをしっかりと受け取ることができるように、私たち一人一人を顧みてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。